まあ、被災地でのトイレの管理は人の命に関わる大事な問題なんですけど、青山さん、トイレに行かないことで生じる危険なことってご存知ですか？
まあ、あの私もトイレに行けない時にちょっと限界まで達するとおかしくなってしまうような時もありますけど、
それはおかしくなりますよ。
で、
う
ん、でも車の中で生活する人の中でね、汚いトイレに入りたくないっていう理由から水分も足らずにずっと車で過ごしてて、その結果エコノミークラス症候群になってしまったっていう事例をね、聞いたことがありますよ。うん、で他にもトイレを汚すのが悪いっていうのでトイレを我慢したり、うん、我慢をするために水分を摂取しなかったことで心疾患に陥ってしまった事例というのもね、うん、いっぱいあるっていうのを聞きましたね。
そうそう、阪神淡路大震災では死者6434人のうち、まあ、その罹災後の死者が922人もいると、
はい、
で新潟県中越地震では死者68人なんですけど、そのうち罹災後の死者が52人、まあ、この罹災後に命を落としてしまったということがあったんですよ。これはなぜかというと避難所のトイレの数が避難民の数に比べて圧倒的に少なかったということが理由だそうなんです。そういうのなんか前テレビでやってた、見たことあります？
私ね見たことあります。
あ、見ました？
はい。でなんか水がこう断水して避難所の水洗トイレが使用できなくって、トイレがなかった人はどんな行動を取ったっていうのをやってましたけど、うんうん、まあ、水が出ないからね、みんなが用を足してまたその上に用を足すことによって、うん、トイレの許容量を超えて使えなくなったとか、うん、まあ、被災者のほとんどがトイレを我慢して、うん、でトイレに行きたくないがために水分を控えて、うん、でなるべくトイレに行かないようにするっていうのをね見ましたね。
ああ、そう。
でそのために心不全とか心筋梗塞、脳梗塞、うん、エコノミークラス症候群という、まあ、死因の3割を占めるっていうのがね分かったっていう放送を見ましたね。
あ、じゃあ同じテレビ見たんやね。
はい、
まあ、そう考えたらね、生活水、まあ、トイレの水とかそういう雑用というわけではないですけれど、飲み水以外の水ですね、
はい、
まあ、そういうものが確保できれば、まあ、トイレとかを気にすることなく水分が補給できて、で血栓症になる確率も大幅に減少させることができるわけです、まあ、そうすれば人の命を救うことにつながるということなんですよ。
はい、
そうやね、汚したらきれいきれいにすること
を心
がけることが大切なのね、
うんう
ん、日本トイレメンテナンス研究会によると、
うん、
被災地で改善してほしいことのトップ3は、1つトイレ、
うん、
一つ寒さ、
うん、
一つテレビなどの情報というランキングになってます、
うん、
自分で汚したものは自分で掃除をして後の人が気持ちよく使える環境を整えることが大切です、
うん、
そういえば、
あ、失礼、
あ、いいですか、
はい、
そういえばね、私阪神淡路大震災の時に神戸の小学校で子どもたちが学校のトイレを掃除している学校というのは避難所生活でもトイレがきれいに保たれていたっていうのをね聞いたことがあるんですけど、うんうん、まあ、子どもたちがその親たちに掃除の方法を教えたというのをね思い出しましたね、
うん、
つまり災害が起こってから対応しようと考えるんではなくて、日頃からトイレを大切に使ってきちんと掃除する心がけが震災時にも生きてくることが分かる良い事例だと思います、
うん、ね、本当に子供は偉大ですよね。でマスター、まあ、なんとなく分かってきたんですけど、トイレの神様の歌が人の命を救うっていうのはどういうことですか？
まあ、さっきも言ってたように神戸の小学校の子供たちから学べることなんですけど、まあ、トイレも日頃からきれいにしようとすることをここから心がけることが、まあ、大事やね。でまた自分の家だけではなくてね、公共の施設なんかでも多くの人が利用するトイレも同様にやっぱり普段からきれいに使用することを、まあ、習慣づけるというか癖づけておくことが必要で、もしねやっぱ汚してしまったらやっぱ自分が汚したんやから掃除をしておくことが重要やということかなと思います。
はい、
だからトイレの神様の歌が人の命を救うということはどうですか？この歌を聞いた人はトイレに行った時、うん、この歌が今私もそうですけど頭の中に流れてくるんですけど、そんなことないですか？
そうですよね。あのトイレには神様がいて、女神様がいる、うんうん、トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。
途中から歌変わってきたような気がするな
でもあのそういうのを考えるとこう一生懸命こう磨くようになりますよね、
うん、
であのトイレ掃除がすごく楽しくなりますね。
そうそうそうそう、あのこの間もそれもテレビで言ってたけど、トイレ掃除の時にやっぱりみんな最近口ずさんでしまうそうなんですよ。なんかこうトイレが今まであ汚いな汚れてるなしんどいなと思って掃除してたのが、なぜか自分のこう気持ちがその掃除をするということにこうひっついて、今まで苦になってたこととか、
はい、
もうこんなとこまでせんでいいかなと思ってたところまで掃除をするようになったというような、テレビもやって、まあ、放送というかインタビューというのか、
はい、
うん、やってましたね。だからね、まあ、おかしなことを言うかもしれませんが、災害発生時の特に、まあ、これはもう避難所でのトイレね、自分のトイレじゃなくて、はい、避難所のトイレでこの歌を流しておけば、まあ、みんながトイレをきれいに使用するようになるんじゃないかなと思うんですよ、マスターは。
あ、そうかもしれません ね。
そうすれば、まあ、きれいなトイレやし、みんながやっぱり譲り合って、物事を使用することにつながっていくんちゃうかなと。トイレだけじゃなくてね、
はい、
みんなで使う施設はきれいにしようとか譲り合っていこうというようになるから、まあ、その譲り合いがトイレを我慢することもなくということになるんやけども、避難所っていうのはちょっと余談になるけれども、体育館なんかだったら遠くに座ってたらごめんなさいごめんなさいってトイレまでかき分けていかなかようになるじゃないですか、はい、ところがそういうお互い様とか施設をきれいに使おうとかマナーを守ろうとかっていう風になると、必然的に通路ができてたりとか、それから運営側、避難所の運営側もそういう方のためにここは通路ですから人とか物は置かないでくださいねとかっていうルール作りの根本にもなってくるんですよね。だからこのトイレの神様っていうのは、まあ、いい歌ですけれども、次の災害の時に飲料水とか生活用水とかっていうのと型を並べて、私はすごいいい効果をもたらすものではないかなと思いますね、
はい、
だからそうなれば、さっきも言ったように通路ができてたりとか、うん、どうぞどうぞあの気にせず通ってくださいよっていうような言葉が出てくれば、やっぱり特に阪神淡路大震災の時にはお年寄りがトイレを我慢して、でお年寄りが亡くなっていった、災害弱者要援護者が亡くなっていってしまうということがなくなるんじゃないかということを紅白を見てて思ったんですよね、
はい、
だからトイレ我慢せずに行ってくださいよって言えば、言えば言い方悪いけれど、死ななくてよかった人が次の災害では死ななくて済むんじゃないかなっていうことになるんですね、はい、そうすればまあ命を失うこともなければ、このトイレの神様の歌が命のつながりというか、人を助けることとかっていう連鎖になっていくんじゃないかなとは思うんですけど、青山さん分かりました？
うん、ちょっともう涙が出そうでした。
それはあの僕の解説に涙が出そうだったのか、それともあのトイレの神様の歌に涙が出そうだったのか、歌わされた自分の歌があまりにもイヤホンから戻ってきた言葉で泣きそうだったのか、思いっきり笑ってるけどね。
いや私今聞いててね、なんかその環境というのがこのその場の心の健康というか、綺麗なお手洗い、それから綺麗な住環境、どんなところであっても最善のその美しさを保つことによって、うん、心地よくこう過ごしていけるっていうのが、あのみんなの思いやりとか、うん、そういう心の健康にもつながるのかなって今思いましたね。そうそう、
ね、木村さん、突然だけど防災移動プロジェクトはね、井戸はみんなで守ってくれてますもんね。
そうですよ、うん、それもさることながら、うん、うまいことまとめるもんやな思って今感心して聞いてました私。
お宅あの技術センターの職員やねんから
ありがとうございました、
木村課長。
あ
の
きっちりまとめる報告書とかを普段からやってるんやから。
私半押すだけやからね。
あ、でも上司言うてましたよ、あの木村はあのすぐ帰りよるで、会社の飲み会で次の日休みよる、あいつなんとかせなあかんって。
いいこと気をつけます。
大橋センター長が
あ、いいんですか。
あ、いいですいいです。もうやつの名前言ったって問題ありませんから。ね、だからあのトイレの神様の歌っていうのだけではなくって、まあこういう歌が流行る時期っていうのはみんながやっぱりそういう風な気持ちに傾いてる時期だと僕は思うんですよ。
そういうのを欲してるというかね、自然にね。そうそう、
逆に言えば人間がそう欲してる時っていうのは、これは言っていいのかどうか分かりませんけれども、そうなる可能性があるという時期だそうなんですよ。
へー。
生き物はやはり次に起こる大きな物事を感じ出して、それに対して備えようという意識が出だすと、
はい、
だから昨日ちょっと我々の先生にもお会いしてお話をした時に、人間がこういうふうに思ってきたらそうなる可能性があるから、今しっかり備えなければいけないよという孔子さんが言われてたそうです。
動物的本能ですかね、
みたいですね。災害点検論っていう昔に孔子さんが書かれたことがあるそうですね。だから物事に感謝をして、みんなでお互い譲り合って、お互い様へという気持ちを忘れなければ、まあ、次の災害を難なく乗り越えられるんちゃうかなということですよね、は
い、そういうことですね。頑張りましょう。
いいですか課長。課長ね、たまに来たらね、大して仕事もせずね、でも今日
すいません、ドキドキしてるんです僕。
今日ね来てもらえへんかった、えらいこっちゃったもんね。僕一人やからね、店開けてお客さんと一対一でしょ。で綺麗なお嬢さん来たらやっぱり緊張するしね。あ、でもねこの間青山さんね新聞出たんですよ。マスターこうカウンターで新聞広げて見てたら、あ、ヤギちゃん出てるやんって思ったら、その横に、あ、青山さん別の仕事してたんや。え、気がついて驚いたのは、過去書きで年齢書いてあったから。
あ、もうそうではない、
ね、
そんなことない、
そんなことない、
そんな載ってなかった、
そんなこと載ってないね、
載ってない載ってない、16歳。いや、そんなも載ってなかった、
載ってなかった、
何も載ってなかった。
あ、みんな検索してもらったらええかもしれないね。そんな検索して出てけへんか。いや、今日は楽しく過ごせたのはやっぱり平林部長とはつくんがおらへんからということで、まあこの続きはですね、マンションに帰ってからやりたいと思うんですけど、あ、ところでね、これね今言ってもたらあかんのかな、まだね。あ、1月17日、阪神淡路大震災の起こった日ですね、まあ、ボランティアの日、兵庫安全の日になるんですけれども、その日に、他の放送局のことやけどバンブー言ってもええんかな、NHK の放送で防災ラジオドラマコンテストが放送されます、
はい、
そこでねこの防災ショットバーもひょっとしたら流れるかもしれへんし、
すごい、
流れへんかもしれへんし、でも面白いドラマなんで、防災ショットバー同様一度お聞きいただけたらいいかなと思います。こんなところで時間が参りましたので、来月もまた木村課長遊びに、
あ、はい、遊びに、
はい、青山さんもまた来てね。
はい、
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。